おはようございます。SIT デイリー物流ニュースの時間です。今日は1月19日、皆さんの日常を豊かにする物流の話題をお届けします。朝のひとときを私たちと一緒に過ごしましょう。では、早速始めていきますね。さて、最初のニュースです。日東物流はドライバーの給与を維持しながら、労働時間を削減する取り組みを続け、成功しています。売上高を減らしつつ、経常利益を 2.5 倍に増加させ、2024年夏に賃上げを予定しています。この動きは、労働環境改善のモデルケースとして注目されています。次に、株式会社ユニバースの物流実態調査をご紹介します。多数の荷主企業が、荷姿改善や積載法工夫に取り組んでいる一方で、デジタルツールの活用は、まだ少ないようです。これらの改善は、コスト削減と環境負荷低減に貢献します。そして、続いてのニュースは、国土交通省のトラック運賃改定です。2024年7月から、運賃が平均 8% 上げられ、燃料費も上昇します。運賃の変動は、業界にとって重要な点であり、注意が必要です。また、次の話題に参りましょう。大阪の運送事業者では、予備車両を処分する動きが増加しています。ドライバー不足や物量減少が原因とされ、業界の変化に注目が集まっています。CRE のオンラインセミナーでは、荷主と物流企業の連携による労働時間短縮の取り組みが紹介されました。荷主との連携強化が、労働環境改善の鍵となります。次に、運送業界の適正運賃算定サイト、デスロジ .com が公開されました。運賃の公正な算定が、良好な労働環境の一助となるでしょう。続いては、トラック運賃の価格転嫁が進まない理由です。サプライチェーンロジスティクス研究所が、各契約の複雑さを指摘しています。適正運賃の確保は、業界としての課題です。そして、EC の見方による調査では、ドライバー賃金の背景に、運賃体系や翌日配送見直しの必要性が指摘されています。業界の改革が期待されています。日本バス協会は、バスドライバー不足に対し、国の支援を要望。自動運転技術の導入などが考えられています。業界全体の動きに注目が集まっています。最後に、株式会社アイルの荷主企業向けセミナーについてです。2024年問題のリスクと対応がテーマでした。荷主との協力が今後の物流業務改善に重要です。本日の SIT デイリー物流ニュースはここまでです。皆さん、今日も安全で元気にお過ごしください。明日もお楽しみに。